マタイの福音書の7章の6節から12節。マタイの福音書の7章の6節から12節をお読みしたいと思います。では読みします。聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方のうち誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるのでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるのでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には、子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じようにしなさい。これが律法と預言者です。お祈りいたします。天におられる愛する父なる神様、今日糸満シーサイドチャペルに招き入れてくださり感謝します。あなたの恵みです。また比嘉先生ご夫妻、また新先生ご夫妻、またシーサイドの兄弟姉妹が温かく迎えてくださることにとても平安を得ます。感謝いたします。この深い愛の中で私たちが信仰また礼拝を捧げる喜びに満たされています。どうかこのメッセージが始めから終わりまで聖霊様の主権、イエス・キリストの主権の中にあって行われますように、すべて神様の栄光となりますように、この方の塩辺を憐れんでください。すべてを主の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、これは有名な山上の水訓、山の上の説教の中にあります。5章から始まっていく、イエス様の山の上の説教です。これは大事ですよって言いました。イエス様が腰を下ろされたってことは、これから大事な話をしますよ、よく聞きなさいってことですね。これをずっとね、もうメッセージの準備をすると何回も繰り返し読むんだけども、今の私たちの人間の価値観で見るならば、もうこれは想定外ですね。まず価値観が違う。裁いてはいけないってね、裁いてはいけないって、みんな裁きっぱなしじゃないですか、ね、自分が車走らせてたらちょっとね、優先妨害するとイラってきますねとかね、いろんなことが裁き合ってるこの世の中にあって、イエス様はもう起死回生のね、っていうかもう今の価値観では分からない、裁いてはいけないっていうことになっていきます。でイエス様が何を指して裁いてはいけないかというと、この時にユダヤ人の口伝律法っていうのがありました。人間が作り出した律法に対して裁いてはいけないって言ったんですね。つまり彼らは自分の価値観で裁いてたんですよ。でもイエス様の裁きはそうではありませんねっていうことを言ってます。で天国は彼らのものですと言いました。それから始まっていくんですね。その中で、今日の箇所になって、いきます。聖なるものであります。これはイエス・キリストの救いを表しますね。犬にあげるな、つまり福音を信じようとしない、ね、最初の教会、まあ、そこでエハ兄弟と出会ったんですけども、その最初の教会はですね、年末ですね、普天間神宮に行ってトラクトを配るんですよ。みんなでね、トラクト伝道して、これで普天間神宮、大晦日ですけども、1日正午になる前に、みんなでこの普天間神宮でお賽銭ですか、投げる前にみんな並んでるんですよ。もうずっと何百メーターもずっと並んで、で12時になって、1日になると門が開いて、そこにみんな入っていくんですよ。お賽銭投げて、ここでなんてお参りしてるんですね。でそれを見計らって、私たちは並んでる方々にトラクトを配っていくんですよ。配っていく作業をしてました。数年やっていました。その中でふと見るとですね、トラクトがですね、地面に落ちてるんですよ。でそれを踏みつけてるんですよね、みんなが。あちゃーと思って、あみんな喜ぶけど、すぐトラクトをくしゃくしゃにして捨てるんですよね。あもう狭い、本当に狭いもんなんだな、天国のもんと思っていました。しかしね、そのトラクトを拾う方がいるんですよ。牧師先生でした。牧師先生拾うんですか、ね、して拾ってゴミ箱、ゴミというかね、ビニール袋に入れるんです。これ見て僕はね、感動しましたね。すごいな、イエス様がそうなさったんだな。私たちがイエス・キリストを信じないこの罪深さを、イエス様は全部拾ってくださったんだな。よし、俺来年からトラクトを拾おうと思いましたね。配るよりも、 で落ちたものを拾って、ね、そこに僕は先ほど新先生から紹介があった床屋を ね紙切り名人なんですけど 紙切りをその宜野湾でやってるんですよ。そしたらお客さんも並んでるんです。同じでそしたら、あい、兄に何してるのって言ったら、あ、これを読みなさいって、この列は地獄に行くもんだよって言ったら、みんな、え、兄にこんなやったら罰が当たるよって、僕は罰当たらない、あなたが罰当たるって言いながら、その時まだ20代なのでそういう伝道の仕方をしていました。で、私もですね、トラクトにはちょっと思い入れがありまして、最初に教会に行こうと思ったのが一枚のトラクトなんですよ。まあ、人から福音を入りますね、福音が入ってきます。あ、そっかって聞き逃すんですけども、でその方が言ったのは、あそこ、人生には偶然はないよって言われたんですよ。偶然はない、え、秘密の結社がいるのか、ショッカーがいるのかなみたいな感じが思ってたんですけど、そしたらですね、知り合いに電話しようと思って電話ボックス、まあ、今ね、なんか 見当たらないんですけど、電話ボックスに入った時にですね、一枚のトラクトが置かれてました。今でも持ってます。もう36年前、これですね、これです、これ、これ、これがポンと置かれてました。これがあなたの生涯でしたってね、漫画なんですよ。これ子供たちが見てもすごい伝道になりますね。生まれて成功してお金が入って、あ、これからは豊かに生きていけるなと思った時に、死んで魂が出て、そして神の前で裁きね、教会に行くチャンスはあったけども、神の裁きで地獄に行くっていう話なんですよ。これを電話しながら見た時に、あーってびっくりして、偶然はないよって声が聞こえました。あ、一回教会に行って確かめないといけない、教会に行って本当に神がいるのか、イエス・キリストは神なのか、本当に死んだら天国と地獄はあるのか、教会に行って確かめないといけない。で、その日の夜、母親にその話をしました。じ、人は死んだら天国と地獄はあるのかって言ったら、母ちゃんは何て言ったかというと、わさのり、うりゃ歓迎らんてしむんって言ったんですよね。考えなくていいって、答えじゃないな、あ、分からないんだなと思いました。で、チャンスを伺って、そして、教会に行って、そして牧師先生に質問をしました。本当にイエス・キリスト神様なんですかって言ったら、そうですよって。え、人は死んだ天国と地獄に行くんですかって言ったら、先生がないんですかって言われたんですよ。あ、ないんですか聞いたんだけどみたいな。で、最初に聞いた御言葉がこの三条の水溝の中での、右の頬を打たれたら左の頬を向けてあげなさいって。皆さん、できます、できます。今世の中みんな来ないですよ。やられたらやり返すって社会の中で衝撃的な言葉でした。私にとってもう雷打たれたような感じでした。朝時計がそうでしたから、みんなやり合ってましたからね、わしゃわしゃわしゃって陰口ももうあからさまに。それを小さい頃から見て、世の中ってこうなんだなってずっと気をついていたので、世の中に意外と僕は冷めてる人間でした。そこで教会行って、右の方を打たれたら左の方を向けてあげなさいって言った時に、あ、これができたらみんな朝時も平和になるし、みんな仲良くやっていけるけどなって、ああ、みんな教会来て信じた方がいい、この御言葉を聞いた方がいいって素直に思いました。で、そこで私は、あ、神様を信じよう、イエス・キリストを信じようという決意を私はしました。で、それからずっと教会に行きました。で、彼女と出会って、彼女も最初は、はい、じゃあ行きますじゃなかったですね、もう反対でした。行かないですね、教会に、なんて行かないんだろうと思いました。で、それがしばらく半年ぐらい離れて、その同じ教会の姉妹と出会って、最初に教会行ったのが、その後にうちの家内が教会行きます。それからずっと35年、教会行きましたね。で、怒らせながら2ヶ月後に私が教会行きました。一旦教会行って教会離れると行きづらいもんですよ。離れた方いますね。行きづらいですよね、なんか悪いことしたかのように。そしたら2ヶ月後に同じ教会に行ったらですね、すいません、2ヶ月がちょっとしばらく離れてましてって言ったら、誰も覚えてなかったひどい話だよね、何が祈ってるだよみたいなそういうことがあって、でも本当にみんな先輩たちにとても優しくしてもらいました。お金もない中で結婚式も挙げてもらって、みんなからもう本当に励まされて、先輩たちに、まず先生はじめ、よくしてもらったと私は信じています。何もなかった中で今子どもたちも立派に育って、本当に感謝ですね。で、今年ですね、素晴らしいことはですね、3月にですね、初孫が生まれたんですよ。すごいですね、もうじいちゃんになりましたよ、じいちゃん。ありえないですよね、この僕がじいちゃんになるって思わなかったんですけど、じいちゃんになりました。 去年まではいないんですよね。与えられたんですよ。与えられたんですね。うちの目がですね、子供ができないんですって来た時に、大丈夫よって、主は与えてくださるって御言葉になるんだって、求めなさいって、ね、探しなさいって、叩きなさいって祈ろうって言いました。はいって、で、それからしばらくして、子供ができましたってことで、報告が来ました。うちの嫁はですね、親との関係があまり良くなかったですね。特に お母さんとの関係が良くありませんでした。でそのことに対して、あたこうだとは言えない、愛なさい、愛しなさいとも言えなかったですね。 彼女にとってやっぱり親は、あまり良くない存在だったんでしょうね。それはよく信仰的には良くないなと思いました。でしばらく経って、子供はできないんだって相談したときに、今お母さんはどんな感じって言ったら、あ、今は大丈夫ですって言ったんですよ。あ、そう、憎んでないかって言ったら、いや大丈夫だと思いますって、 OK って言って、でそれから私は御言葉を開いて、この箇所を読んでごらんって言って読ましました。で彼女はですね、3年間ものすごい若いんです、肩こりで悩んでたんですね。僕はそれはお母さんとの関係がそうしてるんじゃないかなと思いました。でこの御言葉を読んで、うちの息子と、そしてうちの家内と4名で祈りました。そしたら彼女が祈り終わった瞬間に、癒されましたって、御言葉を読んだ瞬間に肩の痛みがないって、ここで大泣きしちゃったんですよ。何もないって、何、石が乗っかってるようだったけど何もないって、あ、じゃあお母さんを許したんだねって言いました。私たちは人生の中で心の傷を何かしら持っています。クリスチャン生活でも僕はして分かったんですけど、ほとんどの人が傷を持ってるんじゃないかなと思いました。両親、例えばお父さんお母さんに言われたこと、されたことに対してずっと傷を持ってるんじゃないかなって、クリスチャンで。でこの傷が、やっぱり人生の中で幸せにしてないんじゃないかなと思いました。僕が姉妹に言ったのは、うちの兄弟姉妹にも言ってるけど、この傷をですね、ずっと持ってたら不自由になるよって、自由になくなるよって。確かにあなたはなんでこんなこと言われたされたって思うかもしれんけども、でもこれをイエス様に持ってきたときにあなたは解放されるよって、不自由になるよって、一生これの奴隷だよって、イエスの皆によってこれを話すんだ、話したときにあなたは自由を与える、神様が与えた自由はこの世の自由とは違うでしょうって、許したいですか、許したいって、じゃあ許そうって、イエス様の十字架を見上げなさいって、イエス様が、ね、今十字架でね、あると2000年前に戻って今息引き取ろうとしているとき苦しんで、主よ、私の魂をあなたの御手に委ねますって、その直前に今の苦しみをイエス様に言ってごらんって、で私はこういうことでこうあれされました、ああこう、ああも言われました、ああしました、こうしましたって言ってごらんって言ったら、言えないですよって、言えないですね。私たちのすべての罪を、こういった傷もすべての罪をイエス様は許してくださったんです。それを信じる、これが信仰。私もその体験をしました。そうだなって、俺は罪の奴隷だったんだなと。イエス様ありがとうございます、この私の傷も私の罪も許してくださいって、私はあなたを信じますって言った時に主が働かれました。私たちが話さなければ、主は、介入してくださらないと思います。今日歌った賛美をしてくださった和正さんもそうでした。夫婦家族の中でいろんなことがありました。娘のこともいっぱいありました。その中で、この吉田家に私たち夫婦は行きました。もう娘は精神的にも落ち込んでいました。でその中に私が行って、で本当は牧師だったらお祈りして、もう主が大丈夫だからねって、主がね、こうしてくれるからもう大丈夫だからねって、これで終わるんですけども、家に入った瞬間に主はですね、お父さんを示しました。彼に話をしなさい。そして、娘さんは寝てましたね。でお父さんで話をしました。イエス様をどうして信じないんですかってストレートに聞きました。そうした時に、自分はね、イタリアに行ってカトリックも勉強した、こうだこうだって、こうなんだけど、なんでこうなんだって、いろんなね、この生きてきた、自分が学んできたことを、15、6分ぐらい私に話をしました。そうですか、そうですか、じゃあそれがイエス様を信じれない理由なのかなと思った時に、私が導き出した答えはですね、 勝間さん怒らないでよって、うん、絶対怒らないでよって入って本当に怒らないでねって3回言って、すべてのこの知識はイエス・キリストを信じるのに邪魔ですって言われた。信じることにそれはいらない。イエス・キリストを信じる、自分の神様として信じる、救い主を信じる、これが大事。ただ言えるのは、じゃ娘が解放されるために信じる、こういった交換条件じゃなくて、個人としてイエス・キリストを信じることが大事なんですよって。信じませんか。いや私は長男で仏壇もあって、こうだからそれをしてから信じるんでは時間がない。信じてからあとは主と共にどうにかしてどうにかして、そうですよ、信じてから始まるんですよ信仰って。ザーカイもそうですよ、信じるんですよ、信じてから信仰生活が始まるんです。すべてあれもやめて、これもやめて、これもやめて、あれもやめてってから、じゃあ信じますって一人も見たことないですね。イエス・キリストを信じてから信仰生活を始めて、そこでいろんなこと、いらないものは全部抜かれていきます。全部抜かれていきます。あなたにいらないものは全部神様が十字架であがなってくださいます。最後に一つだけ証しをして終わりたいと思います。実践神学校を卒業する前に5つの教会でメッセージがあるんですね。あるんですよ、あの神学科は、ね、もうひどい話ですよね神になる、もうわーでも緊張するんですよ。シーサイドでもね、5年前に話をさせていただきました。でそこである教会で、うちの家内のですね、弟のアル中の話をしました。彼はアルコール中毒 ですね、悩んでいた、私知らなかったですね。そしてうちのタンパチアにですね、彼が兄に話があるんだ、聞いてもらえないって言うから、また何の話かなと思って、相談っていい相談はないですからね。で彼が入ってきて、兄にあの、相談があるって言って、私言ったのは、はい、酒と金と女性どっちって聞いたんですよ。そしたら酒って言って、あ酒飲んでって言ったら、やめれないって言うんですよ。なんで買わなければいいさ、そういう簡単な話じゃないって話になって、でそれからあそうかって、あ私には無理ですって言って私はこれは無理なんですって、だけどあなたを作った神様だったら何とかしてくれるよって、うん、神様信じるって言ったら、もう信じる信じる、何でも信じるって、あ、神様いっぱいあるからさ、名前なんて言うのって言ったら、イエス・キリスト、あさすが大正解、じゃあイエス様に あなたのこの悩みを打ち明けて解放されるように祈ろうって言った、はい お願いしますって、ずっとこう信じて、で明日さここで集会やってるから、都会で集会してダンスの集会してたので、その出身も多いから来たらいいよって言って、で彼は来て、でそこでみんな励ましてくださいました。でこの話をある教会でやったんですよ。そしたらその教会で終わったら、男性は私のところに行って、明日さん LINE 交換してもらえませんかって、あどうしたんですか、うちの妻が主語なんですって、は電話させていいですかって言われて、あ いいですよって。そしたらきつかったら多分その日に電話来るだろうと思って、そしたら夜電話かかってきました。酒がやめれないんですって、もう私はもうあちこちにもうキープがあってもうはしごで飲むって、あひどいひどいなと思いながら、あそうなんです、なんか飲まなくていい、飲まなくちゃいけない理由でもあるんですかって言ったら、あるんですみたいな感じでわーって言うんですよ。そしたらもう私は、ね、実のお母さんが憎くてしょうがないってね、だから私は牧先生に言いました、私はお母さんには伝道しませんって、はあじゃあ地獄に行けってことですかって言ったら、あそうですね、あこれはあの、うん、先生に訂正しますって言った方がいいよって言って、あ分かりましたって言って、その話を少し電話で一回待ったことないんですけど話をしました。それから1週間後また LINE の電話で帰ってきて、あなんかいいことありましたかって言ったら、ありましたって言って、はい、あのすごいことになりましたって、何があったんですかって、その後に先生に私はお母さんに伝道しないって言ったけど、もうごめんなさいって、私これ訂正しますって言ってたら、先生は忘れていたっていう話を忘れていたってことを言って、あそうなのって言ったら、そしたらすごいんで、あ先生すごいんですよって、何言ったら、コーラでも酔えることが分かったって言って、そうですかって、よかったですねって、よかったありがとうございますって、あそうだったんですよ、私 お母さんが憎かったんですねって、ああ許したらね、もう解放されました、ありがとうございましたっていうことを言いました。私たちはですね、イエス様の十字架のあがないをしっかりと見て信仰生活を歩むべきだと思います。そこに全てがあります。イエス様が私の罪を清算してくださいました、そしてよみがえって勝利を与えてくださいました、うん、苦しい時、またもう孤独の時にですね、彼が、兄弟が言ったように、イエス様を見上げる、 十字架を見上げたときに、そこに光がさして、私たちの解決はそこにあります。ぜひ皆さん、拙いメッセージ出したけども、本当に、今年読んでくれてありがとう。来年お願いしますって言いますけど、でも来るかどうか分かりませんですね。もう新先生とはですね、もう本当にずっとやっていこうかなと思います。チームを組んでですね、私はずっと東の果ての、家の中で、教会をやっていますけども、またね、私たちのために覚えて祈ってくれたら幸いだと思います。最後に御言葉を読んで終わりたいと思いますね。求めなさいですね、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。12節ですから、人にしてもらいたいことは何でもあなた方も同じようにしなさい。これが律法と預言です。イエス様はそのために来られました。ではお祈りいたします。天の父なる神様、短い、ショートのメッセージでしたけども、いとまシーサイドの兄弟姉妹をどうか豊かに豊かに祝福してください。主が選び、主が召してくださった兄弟姉妹です。血はつながっていませんけども、主にあって私たちは兄弟姉妹です。どうか一人一人に主の油が注がれ、イエス様の子として、神の子として私たちが歩めます。どうか人々に祝福してください。特に比嘉先生ご夫妻、また新先生ご夫妻の上に豊かに主が油を注ぎ、祝福してくださいますように。何よりも糸満シーサイドの兄弟姉妹ありがとうございます。共にまた主の働きとして、共に励んでいきましょう。すべての栄光がイエス様でありますように。主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。では以上で。